Rocku Watchman。
皆さん明けましておめでとうございますということで、始まりましたドクタージミーのヘルスケアとアトロックラジオ。皆さん2021年明けてしまいましたが、年末年始いかがお過ごしだったでしょうか、ね。まあ年も明けて1週間ぐらい経とうとしてるんですけれども、今回はですねアトロックウォッチメンということで、アトロックの振り返り、やりたいと思います。年末から年始にかけての放送になりますかね、の部分を振り返っていきたいと思いますけどね。いやー、皆さんどうでしたか、年末年始どうやって過ごしましたかね。まあ私はちょっと実家の方でね、のんびりさせてもらったりもしたんですけれども、なんかこう皆さんの過ごし方とかありますか。我が家はあれなんですよね、正月の1日あんちゃちゃちゃ2日3日は箱根駅伝をよく見るんですよね。これ昔からじゃなくて、僕がいつなのかな、あれは高校生か大学頭ぐらいだと思うんですけど、初代山の神というね、今井選手っていたんでしょうね、順天堂大学に。でその今井選手を見てからめちゃくちゃハマりましたね、箱根駅伝。皆さん知ってます？なんかとりあえず確かね2年生の時に5区を任されたんですよ。あ、というか皆さん箱根駅伝わかります？毎年1月2日3日に、会って東京から、箱根まで行ってそれを往復していくってやつですね。2日が往路で、3日が復路でってやつで、まあ、行きも帰りも5区ずつあって全10区間あるんですけど、で大体1区間が20キロぐらいなんですけどね。でその5区っていうのが山登りのコースで、こう箱根の山を登っていくんですよね。だからこうなんていうか、まあ普通の駅伝の普通の平地じゃないのでちょっとドラマが生まれやすいところではあるんですけど、その今井選手っていうのが2年生で初めて山登りをした時にですね、確か16位ぐらいで助けをもらったのかな、まあ、結構ね後ろの方でもらって、なんとそこから驚異の11人抜きぐらいしたんですよね。そう、それでもうなんか実況のアナウンサーが、その2号車実況というか、まあ後方の方のね実況のアナウンサーが、ちょっと待ってくださいみたいな感じで、今井が上がってきていますみたいな感じで、なんと11人抜き、しかも笑っていますみたいな感じでこう放送があって、それですっごい面白くてもうハマりましたね。今井選手はその次の年も確か5位か6位ぐらいでタスキをもらって、全員ごぼう抜きして首位で行ったとかね、まあ、3年連続区間賞取ったとか、まあ、もうすごい逸話の持ち主なんですけどね。だからもう毎回こうドラマを見せてくれて、おかげでハマってしまいましたね、箱根駅伝。今年もドラマがありましたね。最後ね、創価大学がずっと、ね、初の往路優勝で、復路も10区まで1位でタスキをつないでたんですけど、まあ駒沢大学ですね。駒沢もやっぱ昔はね4連覇とかして、こう駒沢包囲網なんて言ってこうもうトップの大学だったんですけどね、最近はちょっと成績を振るわなくて、もうでもさすがそこは強豪校というところで、でもね1位の時点で、3分半ぐらいね差がついてたんですよね。だからもう無理だろうと思ってたけども、最後残り2キロぐらいでしたよね、ピタッとついて、そっから一気に抜き去りましたね。あれめちゃくちゃかっこよかったですね、抜き方。もう、ビヨーンってね。駒沢の監督もね、お前は男だみたいな感じでね、言ってて。今年はあれでしたね。まあ、観客、ね、沿道での応援は遠慮してくださいということで、まあ、ちらほらいましたけど、まあ、例年に比べると少なかったので、かつ、まあ、そのね、声を上げての声援は皆さんされてなかったので、その選手とか監督にが選手に声かける声とかがねよく聞き取れて、それがちょっといつもと違って面白かったななんて思いましたけどね。もう箱根駅伝いいですよね。その TBS ラジオをこう語ってるのにね、箱根駅伝で確かあれ日本テレビ系列だと思うんですけど、まあ別に僕はどっちの局の人間でもないんで何を語ってもいいだろうっていう感じですけど、いろんなところにドラマを見出せるというか、なんていうんですかね、大学生しか出れないとか、まあ、あと、10区間あっ って20校出るから、まあ、200人ぐらいが出るわけじゃないですか。だからそのもちろんトップ選手も出るけれど、まあ、トップじゃない選手もいっぱい出るわけですよね。でもそのタスキがつながるのかみたいなドラマとかですね、シード権はどこになるんだみたいなドラマとか、まあ、区間賞はどうなんだとか、こういろんなところでこう応援できるチャンスがあるわけですよね。だからすごいそういうところが面白いと思いますし、またそのさっき言ったみたいにみんながトップ選手じゃないので、このねこの4区を走り終えたら彼はね出身の村役場に就職しますみたいなことが決まってますみたいなことを言われると、わ最後に頑張れみたいな思っちゃいますよね。とかなんか保険の営業マンになることが決まってますみたいなこと、あそうかみたいな、これが最後なんだなみたいな、こうちょっと親近感を持って見れるというか、もう自分とかけ離れためちゃくちゃなんかその陸上のトップ選手なんだなって見るのと、あこの人は今こんなに活躍してるけどね、春から普通に社会人として働くんだなみたいなことを思ってみたら、またちょっとこう応援の角度が違うというか、そんな感じでいつもね正月は楽しんでます、箱根駅伝を、という箱根駅伝について5分ぐらい喋ってしまいました。はい、ということで、今年もですね2021年も、このドクタージミのヘルスケアとアトロックラジオやっていこうと思います。で、今回はアトロックの振り返りということで、年末から年始にかけての放送ですけどね、だからちょっといつもと違った趣向の体制が多かったですね、アトロック。曜日パーソナリティと普通にコーナーをこなしていくっていう放送じゃない放送がちょこちょこありましたけど、これがまた面白かったですよね。まあ、いつもと違ったから面白いっていうのもあるのかもしれないですけど、でまずは、12月30日、この日はなんと、本来であれば歌丸さんと水曜日パートナーの日々真央アナウンサーの回ですけど、この日まるまる島尾さんが、担当するということで、まあ、収録の放送でしたけど、これまたあれですね、今までのこう月刊島尾アワーで、その中で島尾さんが、自分の番組内番組みたいな感じでこう喋られたのとは全然違くて、すごいリラックスした感じでされてたんですよね。でそのもう最大の要因はそのもう15年来の友人である深田さんっていう人が一緒に喋っていたっていうところなんですけど、このなんかこう深田さんと島尾さんのやりとりがもう永遠聞いてられるんですよね。すごいまあお互いリラックスしてるし、深田さんのキャラクターが最高だったんですよ。これ島尾魔法ファンの人はですね、もうみんな聞いた方がいいと思います。これ深田さんって方がもうめちゃくちゃこう素直というか、もう嘘がつけないとご自身でもおっしゃってましたけど、なんか今アトロクをこう追っかけで聞いてってるみたいな話をされてたんですよね。でなんか2020年を振り返ろうみたいなコーナーでこうメールを募集してたりしたところで、あ、そういえば、何だったかな、ま、マフォイン、島尾さんが、ハロウィンの時に、やった放送を、その去年の分を聞いてたみたいで、いやーなんか、あれひどかったねーとか言って。言ってて、島尾さんが、それどっちの意味でとか言って、いやーもうそれそのままの意味で。ね、いやあれは本当ひどいと思うよとか普通に言うっていうね。で島尾さんもそれに、ああそっかみたいな、あれがひどかったじゃあ今年のもっとひどかったと思うとか言ってね、言ってたりして、いやとかなんか島尾さんが全く企画を考えずに、やってきて、どうすんのみたいになってて、みんなにパンを配りながらそのパンをめちゃくちゃ食べてた島尾さんに、いやよくあんな状況でパンが喉通るねとかこう言うとかね、そのズケズケ言うところが、すごく面白かったですね。散歩しながら聞いてましたけど、普通に声に出して笑ってしまいました。ね。でも意外となんかその福田さん、ちょっと天然なところもありましたよね。日枝会長、ね、日枝ディレクターのことを番組内では会長って言ってましたけど、本当に会長と思ってたとかね。え、あの人会長じゃないの本当のみたいな。とかね。なんか野口さん打ち上げ成功しましたみたいなことを言ったら、打ち上げのことをね、スペースシャトルの打ち上げじゃなくて飲み会の打ち上げと思っちゃったみたいなね、そういうなんか天然なところもある人ですけど、その島尾さんとのやりとりが本当に素敵でした。そうですね。だからこの放送はなんでしょう、いつもの、確かに島アワーで出てくる島尾さんちょっと頑張りすぎてて緊張されてるなみたいなところがあるんですけど、この放送は全く緊張していない下尾さんが 見れて、ほっこりするというところですかね。で、この、そのお二人のトークの中で、カルチャートークで、壊れてたのが、鶴間正幸さんという方。で、この方が、TBS ラジオ、の、まあ、伝説の番組といって、コサキンデワオ、ね。小堺一樹さんと関根勤さんがずっとさやれていた、1981年から2009年までやられていた番組みたいですけどね。の、放送作家をずっとされていたということで、まあ、島尾さんも、福田さんもヘビーリスナーだったということで、すごい盛り上がってましたけどね。いやなんかやっぱ、ラジオっていいですよね、みたいな話で最後終わってましたけど、この、鶴間さんよくこう、ラジオはこう、わざわざこう、周波数を合わせてね、聞きに来てくれるから、やっぱりリスナーと、その、パーソナリティとの、波長が合うんですよね、みたいな。まあ、合う人が聞いてるし、だから、こう、双方向の関係が、すごくあっていいんだよね、みたいな話をされてて。いや、ほんとその通りだなと思いますよね。もうわざわざ、今はね、ポッドキャストとかで聞きますけど、ポッドキャストでもこう、わざわざこう選んで聞いてますからね。ながらで、まあ、ラジオもながらで聞くことももちろんあると思うんですけど。だから、こう、より関係性が深いというか、そういう感じがしますね。なので、このポッドキャストを聞いてくださってるそこのあなたもね、私と波長が合うということで、今後ともよろしくお願いいたします。コサキンデワオは、星野源さんもヘビーリスナーだということでね、なんか本で読んだことありますけど、源さんが中高時代、全く行けてない中高時代に、コサキンをテープに取って、登下校で何回も聞いてたみたいな感じで。そうそう。他にもいろんなね、著名人が、聞いてたみたいですけどね。コサキンデワオは僕は一回も聞いたことはもちろんないんですけど、で今年の1月3日にまた復活して番組やられてたっていうことなので、ギリ、まだラジオクラウドじゃないや、タイムフリーで聞けそうなんで、ちょっと聞いてみようかななんて思っております。ということで、この島尾さんと福田さんの会話、めちゃくちゃ面白かったです。聞かれてない方ね、アトロク、いつものアトロクじゃないや、ちょっと飛ばそうかなみたいな思ってた方は、もう絶対聞いた方がいいですよ、これ。めっちゃ面白い。はい、じゃあ次行きましょう。次はですね、12月31日、大晦日の放送で、この日は、歌丸東京一人散歩という、題目で、歌丸さんが、まあ、散歩を、なんか屋外でね、撮ってたっていう収録なんですよね。一人で東京の街を歩いて、まあ、TBS まで歩いていく、NHK ホールから TBS まで歩いていくっていうところを、まあ、レポートしながらみたいな感じの放送でした。これも全然面白かったですね。まあ、僕もちょっと東京に住んでいたこともあって、なんとなく地理感もあったので、ああ、そこか、あそこか、みたいな感じで思いながら聞いたのも楽しかったですし、外からの放送っていうのはまた新鮮でいいもんですね、ほんとね。この、ね、ヘルスケアとアトロクラジオもいつか外からの収録とかやってみたいですけどね。って思いました。で、これ、まあ何が面白かったかっていうとですね。これ、まあ散歩のコースを言うと、紅白前の NHK ホールから、宮下公園の方ですね。今、宮下パークとかあるところで、抜けてって、子供の城があったところ、岡本太郎の像とかがあるところから、青山学院の方を抜けて、骨董通りを通って、根津美術館あたりから西麻布を経由して、TBS まで行くみたいな。青山レーンを通ってっていうコースだったんですよね。そう。僕、東京住んだ時は新宿に住んでたんですけど、なんでその辺もちょっとわかるんだっていうと、やっぱね、こう、田舎者が東京に行くと、なんかこう、かっこいいとこで髪切りたいんですよね。わかります?この感覚。いや、別にそんなの頓着しない人ももちろんいると思うんですけど、僕はもう典型的なおのぼりさん気質だったので、やっぱこうね、東京に来て、髪を切るなら、まあ、青山か表参道でしょ、みたいな感じだったんですよ。ね、ほんと。なので、本当にその歌丸さんが通ってた道沿いにあるところで切ってたんですよ。別にお店のダダキュービックっていう、まあ、美容室があったんですけど、そこで切ってたんですよ。で、ちょうどその、歌丸さんがなんだこの広い土地はみたいなこと言ってたじゃないですか。で、後で、タクシーの運転手さんが、あそこは TBS ハウジングの跡地だよっておっしゃってたとこあったんですけど、まさにその、問い面というか、にある美容室だったんですよね。だから、わあ、あそこのことかみたいな。すごく 分かりましたね。でそこ抜けたら確かにね、国連大学があって、子供の指導があってみたいな、あ分かったみたいな感じで、そこで一人興奮してましたね。はい。あとはそのまあ、うないさんも苦手だというその骨董通りですよね。あそこもね、なんかすごいハイブランドがたくさん立ち並んでて、もうおいそれとこう入れないようなお店がたくさんあるので、確かにね、こうおのぼりさんといえどちょっとなんかこう近寄りがたい雰囲気はありましたね。なんでしたかね、歌丸さんがそこでメガネ作ってるって言ってましたよね。クレイドルだったかな。そこはちょっと気になりますね。歌丸さんと同じメガネにしたいですもんね。そうなんですよ。何を隠そう、ジミー金太郎もメガネなんですよ。で、結構メガネが好きなので、作ってみようかな。ね、東京行く機会があったら、なんて考えておりました。その骨董通りから根津美術館でしょ？根津美術館もね、行ったことあるんですけど、根津にあるのかと思ったら根津にはないんですよね。どうでもいいですね。そうそう。すごい綺麗。日本庭園がすごい綺麗なとこなんで、行ってみられていいんじゃないでしょうか。そう。あの辺はね、あと、岡本太郎美術館とかもあるんですよ。そこもすごいファンキーで、いいですよね。あと、ブルーノート東京ね、あって、1回、2回ちょっと聞きに行きました。もうおのぼりさんですから、そういうの行きたいんですよ。いや、すごく雰囲気良くて、よかったですね。そう。で、あのレポートでは、そこから西麻布に行って、カオタンラーメンのところを、みたいなこと言ってたじゃないですか。そこでもまたピンときましたね。カオタンラーメン。カオタンラーメンは、それこそ、覚えてますかね？僕とラップを、キルギスラップを披露したダンバル君に連れてってもらいましたね。彼もなんかもう、あれですから。アザブでブイブイ言わしてた男ですからね。こんなこと言ったら怒られそうですけど。なんでね、あそこかと思いましたね。という、なんかこう、個人的に、ああ、わかる、面白い、みたいな、そんな放送でしたね。で、まあ、どうやってね、その中継してるんだろうと思いましたけど、ね、NEC のモバイルスタジオ2っていうのを使ってて、フォーマの通信も使うから、音声がクリアなんだって言ってね。で、その機材自体もな、昔の、しもしも時代の携帯電話ぐらいの大きさで中継できちゃうっていう話で。ね、でもま、100万円近くするらしいですけど、へーって思いましたね。でもなんかもうそれも販売中止になってるって話ですけど、そんな需要ないんですかね。まあないか、個人ではとりあえずないですよね。いやー、ということで、ちょっと新しい放送スタイルでしたけど、すごい楽しかったですね。僕もいつかやってみようかな。はい。ということで、これが大晦日でした。で、年をまたいで1月1日の放送。これは金曜日なので、歌丸さんと、山本隆明アナウンサー、山本隆明アナウンサーですね、がされてました。これは山本アナウンサーの、シネマランキングの、後半をね、また、食事シーン絡みでされてたりしたのも最高でしたけど、この日の、ビヨンド・ザ・カルチャーの特集コーナーがもうめちゃくちゃ良かったですよ。何ですか、神の視点で語るみたいなコーナーですね。神アニメーターの方を呼んでみたりとか、まあ、声優さん呼んでみたりとか、その一流の人にその分野を語ってもらうみたいな、不定期なコーナーですけど、今回谷垣健二さんという方で、アクションをメインに、もともと自分もスタントマンやられてましたし、アクション監修をしたりとか、実際に自分で監督をされる方なんですね。るろうに剣心、シリーズの、アクションの担当されてたりもしました。ルロケンのね、アクションすごかったですよね。佐藤健くんと、神木隆之介くんの出てるやつですけどね。獅子王誠編のやつとかですね。すごい良かったな。ルロケン、皆さん読んでました？同じぐらいの世代の方はね、漫画で読んでたかもしれないですけど、映画中の獅子王誠の、ちょっとわかんない方すいません。獅子王誠の10本刀の扱いひどくなかったですか？ね、10本刀の一番上の薄井が、なんか砂浜で、斎藤さんに、おそらくガトツで、一瞬でやられるみたいな。本当一瞬しか映らないんですよ。おそらく薄井であろう、なんか亀の甲羅背負ってるやつが一瞬でやられるっていうところを見て、ちょっと切なくなりましたね。 あとその他の10本型もなんか一瞬映るだけなんですよね。いやなんかもっと笑ったのは最後ね、ちょっとまあネタバレにもなるかもしれないですけど、まあいいですよね。煉獄ってあの船あったじゃん。なんか煉獄の中で最後戦うんですよね。で、師匠誠と、最初謙信と、斎藤さん戦うんですけど、その後、佐之助と、あと、篠森青志も、出てきて、1対4みたいになるんですよ。で、謙信にはこう、バッドサイみたいな感じでこう、わーっていくんですよね。で、斎藤さんにも、お前まだ死ねないのかみたいな感じでいくんですよ。でも、佐之助と青志のことって、映画上ではそこが初対面なんですよね。漫画はもちろん、会ったことある体だし、青志なんてね、師匠誠の味方というか、と一緒に共闘してたわけですから、知らないわけないんですけど、映画上はその接点描かれてないので、二人がこう、わーっと襲いかかってたら、誰だお前って、もう一人来ても、誰だお前って、このね、感じでやってたのが、めっちゃおもろかったですね。いや、そうだよねみたいな。知らないよねこの二人みたいな。誰かに襲う。なんか、いきなり一対四になって、ね、二分の二知らないやつって、ちょっとおもろいなと思う。全然違う話をしてしまいました。はい。何が言いたかったというと、その谷垣さんが、おすすめする、最高の、まあ、アクション映画は何かっていうところだったんですよ。で、まあ、アクション俳優とかアクション女優ね、あげたりとかしてるんですけど、まあ、最高のアクション映画一本あげるとしたっていうので、ジャッキー・チェンのポリスストーリーをあげてたんですよね。で、ああ、なるほどね、みたいな。ポリスストーリーって見たことあるっけと思いながら、聞いてたら、すごい細かい、どのシーンがいいんですかみたいな話になったら、もうめちゃくちゃ細かいんですけど、みたいなことで、おっしゃってたシーンがあって、そこがめちゃくちゃ細かすぎて面白かったんですよ。一つが、そのポリスストーリーでジャッキーが、囚われてる、ま、サリーなのかなの助けに、別荘のとこに行って、で、こう、わちゃわちゃやって、で、敵をね、バーンって窓から倒すんですけど、窓から2階にあって、2階からその1階に敵は落ちるんですけど、落ちる前に、その2階の、なんか、鉄でできた冊子じゃないですけど、そういうところにワンバウンドしてから、落ちるみたいなやつなんですけど、そこの鉄のやつが、もうすでにちょっとその、ワンバウンドするとこが曲がってると。だから、そこで何回も取り直してるんだろうなって思うんですよっていう話があって、めっちゃマニアックやなと思って見直したら確かにそこ曲がってるんですよね。うわー、そういう目線みたいな。確かに面白いと思って。で、もう一箇所、すごく細かいけど、いいですかって言っておっしゃったのが、最後のデパートでのシーンで、ジャッキーが3人、1対3の構図で、まあよくありますよね、ジャッキーの映画で。こう、三方から来るのをジャッキーがこう、受けたり、殴られたりしながらも、最終的にはははは、みたいな感じですごくテンポよく行くところなんですけど、そのテンポを殺したくないから、ジャッキーが受けて、蹴りがパンパンって入るシーンがあるけれど、実は、あれ、テンポを殺したくないがために、手に靴をはめて、ズボンを履かして、蹴りのように見せてるんですっていう風に言われて、そんな工夫してるんだと思って見直すんですけど、そのシーンは、2箇所ぐらいそういうシーンがあるって言われてるんですけど、1箇所しかわかんなかったですね、正直。でも1箇所は確かに言われてみれば明らかになんか軌道が変っていうところがあって、ああ、こんな工夫してるんだって思いましたね。で、そもそもですね、ポリスストーリーを、まあ、全部見直したわけじゃなくて、最後のシーンだけ見たんですけど、香港アクション、こんな面白いって思いましたね。なんかその、なんでしょう。むちゃくちゃじゃないですか。で、放送の中でも言ってましたけど、まあ、あの頃ってそんな CG とかももちろん使ってないし、うわ、危ない危ない危ないみたいな、うわうわとかいう、なんかその、衝撃映像を見るみたいなテンションでも見れるし、実際その、すごい、テンポのいいアクションに普通に興奮しますね。いやーなんかジャッキー映画を久々にもっといろいろ見たいな、見直したいなって思いました。ジャッキー映画って最後お決まりで NG シーンをいっぱい流すじゃないですか。で、ね、ポリストーリーもあったんですけど、もう普通にジャッキー失神してなんか、こう服脱がされて仰がれたりしてたんでね。 ああ、もう本当この人たち、命かけて映画撮ってるんだなっていうふうに思いますよね。なんかその情熱になんかちょっと感動して泣きそうになりましたもんね。最近涙腺が緩いなと思いますけど、本当に。ジャッキー素晴らしいなと思って、またジャッキー映画見たくなっちゃいました。で、この特集の中ではね、そのスタントのちょっとこう、系譜みたいな感じも言われてて、まあ、香港アクションをね、マトリックスでこう取り入れたりして、その、ワイヤーアクションっていうんですかね。で、最近だとその、ジョン・ウィックとか、アトミック・ブロンドを制作してるその、8711、アクションデザインっていうところが、まあ、関わってるとアクション間違いないよみたいなのがあって、そういうアクション映画の地位がだいぶ向上してきてますよね、みたいなのとか言われてて。いやー、そうですよね。まあ、アクション映画って本当面白いですよね。もう大好きだから。いや、これからもね、楽しみにしたいというところで、この谷垣さんが監督した、最新作が、ドニー・イェン主演の、代表作としたイップマンとか、スター・ウォーズのローグワンとかに出てた、ドニー・イェンが、主演の、燃えよデブゴン東京ミッションっていうね。最高にくだらなそうな映画ですよね。酔っ払っても楽しめますってね、おっしゃってたんで。ちょっとこれは見に行きたいですね。そういう映画好きなんですよね。いやー、ということで、こんな感じにしましょう。新年一発目。ということでね、いかがですかね、皆さん。ちょうどこれをね、撮ってる今日はまた緊急事態宣言がね、出てしまいましたけれども。まあね、いろいろ思うとこありますけれども、頑張ってというか、まあ、前向きに生きていきたいななんて思っておりますので、この放送もね、しっかり続けていきたいなと思っております。ね、最近ヘルスケアナビを全く撮ってないんで、ただのアトロックの感想を言う番組になってきてしまっておりますね。ドクター味見のアトロックラジオになっちゃってますので、ちゃんとヘルスケアの部分をね、次はちゃんと入れていきたいと思いますので、そちらの方も楽しみにされてください。最近ね、またどういう人が聞いてるのかみたいなの年齢分布見たら、まあ、僕と同年代の方が一番多いんですけど、40代、50代の人も結構聞かれてるんですよね。なんで、まあ、これはちょっとヘルスケアのところに需要あるんじゃないかなって最近思ってますので、またそっちもしっかり力入れてね、頑張っていきたいなと思いますので。ということで、今年も始まりましたので、皆さん今年も1年間どうぞよろしくお願いいたします。では、バイバイ。